な、これ。
ということでね、満を持して、大杉俊先説、関さんパートの考察、やってみたいと思います。
行きましょう。
まあ、いつもこうね、関さんパートのコンテンツにタイトルをつけるんですけど、この度のタイトルは、論理破綻。
おぉ！
というか、今更というのはありますけどね。
今更です。
改めて言うことでもないかもしれない。
そこはなんか論理破綻だっていう。
もうね、目白押しです。
目白押しですか。ちょっと楽しみです。
はい。じゃあ早速いきますよ。
はい。
まず、これ番組のタイトルが、やりすぎ都市伝説ですよね。
そうです。
都市伝説ではない。もうここでいきなり破綻してる気がする。
そういうことですか。
都市伝説ではないってきて、はい、関さんが、今回の都市伝説はって。都市伝説やんっていうね。ああ
今回の都市伝説。このちょっと受け狙ったんでしょうね。
でしょうね。でね、まだこれオープニングの段階なんですけど、うんはい、オープニングのこの締めのところ、うん、信じるか信じないかはっていうところ、うん、ここでね、うん、奇跡が起きてましたね。
マジっすか。
いきますよ。
はい。
オープニングでの奇跡、ご覧いただきたいと思います。はい、レディーゴー。
信じるか信じないかはあなた次第
です何を言ってるんですかこの人は
私は次第ですもう一回お願いします。
はい行きましょう。
信じるか信じないかはあなた次第です
本当だ本当ですね。よう見つけますね
っていうかここはバチと決めんにはいけんとこでしょうい
やこれも込み込みで関さんやけどあなた次第です。
いや、あのね、マイクロチッペとか、プカペカぐらいだったらまあわかるよ。
はいはい。
でもここってさ、もう関さんの代名詞みたいな、まあまあ、あなた次第ですみたいなこ
と。え、そう言ったらマイクロチッペもう代名詞みたいなもんですよ。これちょっと強いな、ね、あなた次第です。
もう出落ちで、うん、まあ、あといくつかありますけど、はい、もうほぼこれ優勝だと僕思ってて。
私もちょっと優勝だと思いますね。本当この人何を言ってるんですかってなりますよね。
ということでね、もうオープニングで全部持ってってしまった感はありますけどね。
本当ですね。ほぼ大喜利になってる中身全くなかったです
という、ここからですね本題に入っていきますので、うん、都市伝説ファイル1、うん、首都直下型地震による東京崩壊、うん、首都直下型地震このね過剰に怖さを煽るデザインでね
怖ってなります
ねなりますよね、
はい、
これ覚えておいてくださいね、うん、そして東京は終わるよ、うん、ここでですね、うん、東京っていうと、うんうん、最先端の街っていうイメージがあるかもしれないけど古い木造建築や古いビルが立ち並んでいるだけだからっていう風に言われてるんですけど、
はい、
なんか東京に恨みでもあるんか
な。まあだいぶディスってます、
ね。うん。まあ結局ね、最後のオチにつながると思うんですけど、そういうなんかイメージでみんなが集まってくるのを排除しようっていうか。
ああね。
ね、なんかあるでしょ。
まあこういう人いるじゃないですか。東京大したことないよとかっていう人。いや、お前に聞いてねえよ。
なんか、その、もう東京ダメみたいな、そういうのがいろいろあるじゃないですか。
あまあでも、それはそれとしてあるんじゃないですか。その東京ダメっていう。それはそういう論調っていうか、そう思っている人は結構多いと思いますよ。首都があるから東京にいるわけじゃないわけですよ、みんな。やっぱあそこが都市だからですもんね。まあ、とにかくデメリットもたくさんあるということを言いたかったんですかね。
本当、ことあるごとに、まあ、脱東京とかも出てきますし、ね、もうなんか、地方、地方みたいな。
もう逆説ですよ、逆説。東大行ったやつほど大したことないよね、みたいなことを言うとみんな喜ぶんですよ。逆説です。東大行ったやつは優秀です。逆説です。
首都直下型地震、うん、30年以内に 70% の発生確率。
はい。
明日にでも起こる可能性はありますみたいな。
はい。これ、結構難しいところがあって、はい、あんまり響かないんですよね。30年っていうスパンで、うん、さらに 70% の確率って言われたら、まあ、起こらないよねって思うんですよ。それが正常なんですよ。うん、だから、こういうのをね、怖く言わないと、響かないと発信側は思っちゃうんですけど、うん、これもあんまり効果がないと思うんですよね。明日起こるかもしれませんよ、なんて言われて、ビビりますみんな。関さんが言ったってミスター都市伝説やから、さらに届かない。それをなんか打開したいなっていう感じなんですよね。
うん。その意味では、みんなにビビってほしいんですよね。
そうです。
まあ、ここもね、いわゆる過剰に怖さを煽るデザイン。南海トラフ巨大地震。
やっぱ、絵になるんよね。怪しいもん。
うん。ということでね、ここから都市伝説ファイル、丸に南海トラフ巨大地震の X でということになっていくわけなんですが、
うんうん、
南海トラフ巨大地震を予知できるミステリースポット。ミステリースポットっていうのが高知県の室津港、はい、
うん、
ここでねまたミステリースポットとか言ってさ、
うん、ややこしくなってますよ ねミステリーって1ミリもないですもんね。
調べたんですよ、
はい、
厳密にどういう言葉なんかな、
うんうん、
神秘とか不思議とか、
うん、
機械、
うん、
人知では計り知れないっていう話なんですけど、うん、ここから先科学的根拠は満載の内容なんでミステリーでも何でもないやん。
そうなんですよ。ここ大事なのは何がすごいかっていうと、この土地がすごいんじゃないんですよね。ここって隆起してまた戻って隆起して戻ってっていうのが観測されていた土地なんですよね。とするとですよ、
うん、
別にここじゃなくても隆起はしてる、どこでもしてる。ここはだすんごい昔から偉い人がいて記録してたんですよ、
う
ん、
なるほど。
そこがすごいんですよ。まあ、そういう意味ではまあミステリーかもしれない。
あ、本当ね、
うん、
神秘的ですね、
まあ、神秘的では。ただ人知は超えてない、人の行いです。はい、
危ない危ない、乗せられ
るよ、ね、すごい。いや乗せてないけどね。いやいや本当にすごいと思う、それは。
本当確かにそうね。
それによって今回の予測が成り立っているっていうところがあるんですよね。その人たちがいたからっていう、それ言ってんですよ。
その人がすごい、
その人がすごい。
でここ、
はい、
ここね、ズラ疑惑。
確かにな
んでこのアングルみたいな。
これカメラマンもちょっと狙ってませんかね、
うん、そうなんや、ちょっと悪意を感じる。ここね、なんか新聞記事でいわゆる学習支援事業もされてるよみたいな。
はいはい。
ほんでね、先ほどの四国でミステリースポットの紹介と、うん、この学習支援事業っていうのを見たときに、うんうん、なんかほんといわゆる湯煙温泉的な違和感で、
ああね、
そうそうそう、それを感じたんですよ。
なるほど、確かに
ね。ミステリースポットはそこであるの分かりましたと。
はいはいはい。
じゃあなんでそこで学習支援事業したみたいな、
うん、
これなんかつながりがありません？関さんって四国にゆかりがあるのかね。
どうなんでしょう。
なんかね、匂いますね、今後の動向をね、
今後の動向を
見守りたいと思います、うん、はい。そしてこの方ですね。
ああですね、
新キャラ登場。
新キャラって
鎌田先生ね。でこの方にですね、
うん、
南海トラフ地震はいつ起きるのか、2035年をめどに発生。これあれですよね、前回あの白炭アグドアンってあったじゃないですか。
ああ、はあ、あった。
関さんが白炭に、
はい、
人間は宇宙から来たんですか。でーん、完全にそうです。
そうそう、完全にそうです。
あれを彷彿とさせる
のね。確かに、はい、
35年
そっち狙ってます、
うんうん、でここですね、すごい広範囲に起きるよと、静岡から宮崎まで壊滅状態、
はい、
ここでですね、関さんがですね、うん、寄せてくるんですよ。今言われた静岡から宮崎までって言ってるの、うん、東京まで話を広げてくる。
なるほどなるほど。
広げようとする関明を。
でもそれが大体まあ本当にまあ、まあ、静岡と言ってもまあはっきり言ったら東京もかかってる、
うん、実は東京も揺れるんですよ。
言いました。まあそれはね、影響を受けて揺れるなら揺れるやろうけど、うん、今こうやってね、宮崎から静岡の話をしてるのに、うん、いや東京もみたいな。なんでそんな盛ろうとするみたいな。
ああ、うん、もう目がそんな目でした。
影響は煽りたいんやなって。
そう、まあそうです。煽らないといけないです、う
ん、
今回。
本当ね、随所にそれを感じるんですよ、うん。東京ダメみたいな。さっきのね、
はい、
なんか東京恨みがあるんかみたいなあったじゃないですか。
はいはい。
まだそういう箇所出てきます。
なるほどなるほど。
そして今ね、静岡から宮崎っていう話をしたじゃないですか。
はい。
いきますよ。
はい。
東京、大阪、福岡の人たちもいい加減目を覚ませ。
宮崎から静岡って言ってるのに。東京、大阪、福岡、お前らも目を覚ませみたいなさ、なんでそこに行ったみたいな。
確かに。
おかしいやろ。
本当ですね。なんでなんやろ。
急になんかね、東京、大阪、福岡、お前らも目を覚ませみたいなさ、いやーみたいな。
いやー、なんで福岡なんですか。
でしょ。
次福岡行くってことですか。でも福岡って本当関係ないですよね。日本海側だし、
うん、
大阪に至ってはね、瀬戸内海だし、
うんうんうん、
まあ、東京は直接関係ないし、なんでしょうね。なんかあるのかな。
なので主題とは違う何か強引に進める論調。
なるほど、湯煙ですね。
でまさにこのアングル、
うん、
ずら疑惑
ですね。悪意を感じますね、これ。
木田太郎みたいな。
木田太郎が動か
ない。ここではですね、避難警報が出たら逃げればいいやじゃないからね、感度を高めろっつって、その J アラートが確実になるわけじゃないからと、う
んうん、はいはい、
ちょっと JR とディスっていると。
まあ確実に信頼できるものは何もないという意味ではそうかもわからないですよね。
で感度を高めろっていうね、
うん、
またこの抽象的な。
そうですね、ここは言いたいのは、うん、今から動けっていうことなんですよね。それまで待ってて、そこから行動しちゃダメよっていう話でしょ。でこの時に2分とか3分で来るよみたいな話だったじゃないですか、うんうん、それも織り込みつつだから、もうアラートが出てからじゃあ本当避難できませんよみたいな言い方ですよね、うんうん。
要は J アラートだけに頼るんじゃなくて、いろんな方面で情報を取る方法を持っとけよっていうことなのかね、う
ん。でもあれ以上に早い情報なんかないでしょ。だってあれですよ、海底とかにセンサーが置いてあるんですよ、
うん、
で水の重量が上がったらセンサーバーン来るんですよ。
ほうほう、
あれ以上早いとかないですよ。 ナマズとかそんなんじゃない限り。
じゃあこれ、J アラートが確実に作動するわけじゃないと、うん、なった時に、感度を高めると、
うん。
何をどうしたらいいかね。
まあ、関さんだから、雲を見ろとか、地震雲があるよとか、そんな感じですかね。まあそれか、もう事前に移動しとけよとか、シェルター用意しとけよとか、もっと違うところに住めよみたいな、そんな感じか
な。そんな感じ、うん、でも今、今度、首都が移るよみたいな。
ああ、首都移転もめっちゃ言ってましたね。私、首都移転はありえないと思いますね。首都機能移転っていうのはあると思います。要するに、全部がそこにあるからリスクがあるんであって、首都機能を分散っていうのはあるし、うん、で、バラバラだったらどっかドーンってなっても、他のところが機能するじゃないですか。うん、やっぱり、ね、政府ですよ。災害の時に最も頼りになるのはやっぱ政府なんで。首都機能分散移転。それならあると思うんですけど、首都が移転っていうのはちょっと考えられないんです
よ
ね。
私、よせきさん。じゃあ次行きます。
誤解してほしくないのは、別にこれは怖がらせるために言ってるんじゃないから。事前に伝えることで具体的に準備をしておこうっていう話。最悪を想定して防災ではなく減災していこうっていうことだからね。
怖がらせているわけではない。
なんでこんなこと言っちゃうんですね。
ねえ、いや今まで散々よ、うん、さっきも言った、煽って必要以上に怖がらせるようなデザインで、
うん、
迫ってきていながら、ここで、ね、いやいや怖がらせてるわけじゃないんですよみたいな、はい、
こういう人ダメなんだよな。あの、学校の先生で学級崩壊って起こるじゃないですか。
はい。
このパターンなんですね。ああ言ったのにこう言ってる。みたいなのはね、あんまり良くないと私思うんですよね。
これはね、うん、やっぱりね、関さんの思いと、デルトの思いが違うんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。うん、関さんは怖がらせてるつもりはないんやけど、やっぱあれ編集でしょ。
ああね。
編集で怖くして。
ああ。
その意味では、ギャップは出てきてもしょうがないかな。はい、
え、関さん、リズメでなんかこう言ってるだけなのに、いやいや、まあまあ、でも、やっぱり、私、怖がってくださいって言うべきだと思いますね。それが目的でしょ、
うん、
怖がらせてるわけではないって言ったら、もう何も言ってないのと一緒だなって思うんですけどね。何の意味があるんだろうって。そういう嘘はつかなくていいと思うんだよな。
うん、
そうすると、こういうのを見て、あ、怖がらせてるわけじゃないって言った方がいいんだって、アンポンタンが思っちゃう。
ここでね、日本を襲うさらなる危機。富士山噴火っていうね、
はい、
これ絶対怖がらせてますよね。
これ怖がらせてます。
さっきなんか言ったよね、怖がらせてるわけではない。
もうでも怖がらせなかったら、うん、もうやりすぎ都市伝説ではなくなりますからね。
ここで都市伝説ファイル丸3、富士山噴火をもたらす新型コロナの再パンデミック。富士山の噴火、直近は300年前、本来は約200年周期、次は大規模噴火の可能性、うん、噴火来るぞと怖がらせてますよね。
顔が怖いもん。怖がらせといてください。
でね、これはね、富士山がね、うん、東京にも影響あるよって言いたいんでしょうけど、うん、実際過去の噴火でも影響あったよと。
そうですね、うん、偏西風があるからですね、
うん、まあこれはまあ許そうかなという感じがあります、うん、どうしても東京の被害を訴えたいんでしょう ね、
うん、
なんか関さん の、 その裏の何か言いたいことが、
は
い、
裏テーマがね、
うん、
裏テーマ脱東京なんじゃない
ですか。なぜそうなのかはね、
それは知りたいですね、
うん、いつかその点がつながってくると思ってます、うんうんうん、そしてここの動画はね、タイトルつけたんですけど、喋らせてもらえない関明夫。まあ本当に教授がよう喋るんでしょうね。
まあまあ、それはあるでしょうね。う
ん、でも、関さんも押されとったんよ。
今さ、300年休んでるじゃない。休んでるっていうのは火山はただ休んでるんじゃなくて、下からマグマが供給されてるから、まあ単純に
言
うとね。
言いたいんだけど、言わせて
もらえない。あ、言わせない。うん、なるほど、なるほど。
俺にも言わせろみたいな感じ。
そんな感じでしょ、うんうん。はいはい。
言わせてもらえないと。でね、ここ、話をね、森にかかります。
森にかかった。
タイトル、話を盛ろうとした関明夫。
そのままじゃないですか。
この火山活動っていうのはもう何年間続くかもう分からない状態でもある、う
ん、ただね、江戸時代を見るとね、まあ2週間ぐらい火山灰降ってて1ヶ月ぐらい回ってたんだけど、だからそういう意味ではまあ1ヶ月ぐ
らいひどい。
本当ですね、もう何年間かみたいな。それに引っかかると思ったんですけど、さすがに持ってこれなかったですよね。まあでも、ちょっと譲歩して、そういう意味では1ヶ月ぐらいみたいなね。なるほど、なるほど。
いつ終わるか分かんないみたいな。
そうそう。
盛りたかったんでしょうね。
ああ。
残念ながら。じゃあ行きますね、
うん。
ここのクリップのタイトルが、はい、都市伝説っぽく仕立てたい関明夫に乗っかる教授。
いや、その本当にその地球科学じゃないですけど、うん、はい、破壊と再生と、ね。
あ、そうそうそう。まさに。
地球自体が生命体であって活動してるってことですね。
中野さん、いい先生、そう、まさにね、そういうことを僕伝えたいわけ。
ここちょっと難しかったですよね、捉えるのが。
地球も生命だみたいな、 そういう言い方を、まあ、教授も乗っかってくれたっていう。
ああ、多分教授の感じは、要するに全ての物事はサイクルの上に乗ってるよっていう意味に捉えて、まさにそういうことを僕は伝えたいって言ったように見えましたけどね。な
るほど。で、ここで教授が最後に言ったことが、正しく恐れるっていう。
うん。
さっきの関さんが怖がらせてるわけじゃないんだよって話だったけど、
うん、
教授としてはもう怖がらせたいんだろうな。
そうです、まあ、正しく恐れるっていうのはちょっと言葉的にすごく難しいですけど、まあ、ただ煽るみたいなことになるとどうだって思うから、こういう言葉を選択せざるを得ないんでしょうね。まあ、多分教授が言う正しいっていうのは知識を持って恐れましょうっていう意味だと思うんですよ。何も知らないでとりあえず踊らされるような、例えばやりすぎ都市伝説だけ見て、うん、怖いっていうのはダメよって言ってるんですよね、うん、多分。
じゃあこれもやりすぎ都市伝説の中でやりすぎ都市伝説をディスってる
そういうことですね、
はい、ここでですね、火山灰によって地球の気温が下がるよみたいな、それでコロナが活発になってサイパンデミックって言ったかな、
サイパンデミック、
うん、来るよって。でさらにここでモニモニモニが入るんですよ、うん、
あーモニモニモニって入る、あれ新型コロナワクチンとか言ってんじゃないですか
と思うんですけど、
違うんですか。
そこを当てはめたら言い回しがおかしいんですよ、入れてもって言うんですよ、
打ってもじゃなくて入れてもって言いそうじゃないですか、あの怪しいワクチン入れてもみたいな、うん、言いそうじゃないですか。
ならそのままなんだけど、入れてもって言うから、入れるってはマイクロチップがみたいな感じで、マイクロチップはコロナ関係ねえやろと思って、ちょっと聞いてください、
はい、
ね、それ含めていきます、
はい、気温が下がると人間の免疫力が下がってウイルスに対する耐性も弱まっていくでしょ。その結果新型コロナが再び猛威を振るってくるんじゃないかっていう話。たとえ入れたとしても関係ないからね。
入れたとしても、
でもここでマイクロチッペだったらはぁってなりませんいや、ここもう本当 99% メッセンジャー RNA ワクチンじゃないですか。
入れててもですか。
入れてても
関さんの言い回しで、
うん、
打つが入れるになった
と。入れるなと、うん、だって昔あったじゃないですか、タバコ吸うをタバコ飲むって言ったりする人いるじゃないですか。昔の人ですか
、ね、え、関さん言うより若いんやない。
そうです、年下やった、はい、そう
が昔の人。
昔の人でね、
それ自身昔の人って言ってる。
私は常に若い人と付き合ってるんで。
はい、じゃあ次行きましょうということでね、次がね最終章ですね、都市伝説ファイル4、首都直下型地震と脱東京。この静止画なんですけど、
うん、
タイトルつけました。脱東京で演歌歌手デビューを狙っている関明夫。
確かに。
で、脱東京なんですけど、日本解散どうなったみたいなね。
あ、確かに。日本解散どうなったんですか
ね。これ、東京の次の首都、はい、岡山か、京都か、みたいなね。
これ、本当にそう思ってるんですかね、関さん。岡山、京都が安全。過去3000万年安定。活断層がなくって。本当ですかね。あると思いますよ。活断層なんかほとんど見つかってないはずなんですよ、うん、だからないって言い切るのは難しいですね、うん、活断層が起こす直下型地震みたいなのはぶっちゃけどこで起こるかわからないんですよ。だって今までのやつも活断層がなかったところで起きてるんですから、それぐらい我々は知らないんですよ。多分岡山だってありますよ、うん、いっぱい。
3000万年、え、3000万年、
3000万年
これなんかおかしくない？本当？
いやだって3000万年は記録がないじゃないですか。
5色これ、
5色でしょ。3000年でも問題です、
ね、うん、
要するにデータが少ない状態なんですよ。だから日本国内って本当ね、危険なとこ以外ないんですよ。より危険なところはあったとしても安全とか絶対ないと思います、うん、この辺がね、認識を改めないといけないなって思いますけどね。3000万年なんか言語道断やなこれ。
ちょっと待って、地球の歴史から言って3000万年前って何してた頃ですか？
3000万年前まだ恐竜とかいる、あれ6000何百年前でしたっけ。
なんすかこれ。
いや、わかんないけど記録すら残ってないです。
日本列島形成されてなくない。
確かにねやっぱ絶対誤植でしょまあとにかく、うんうん、どこが安全ってことはおそらくないと思います、はい、だって今までもそうだったでしょ、
うん、
まさかね阪神淡路あそこで起こるってみんな思ったでしょ。九州で起こらん起こらんでどんどん企業が移転してドーンみたいなね、そんなもんなんです。そのすごい長いスパンで見たら地震が起こる場所なんですよ。たまたま今起こってないだけで、短い期間だけ見てるんですよ。そこで起こってないって言ってるだけで、
うん、
ちょっと伸ばしたらめっちゃ起こっとるってあるんですよ、
うん、3000万年ですよ。
3000万年やっても絶対起こっとるいや
3000万年安定してる、
それ嘘
ってこれ関さん言ってるのはそういった感じの被害にあって、
うん、
助かったところであなたは避難所やシェルターに入れるのか、君はどうなんて君に入れてもらえるのみたいな。
でもシェルターとか避難所ってもう今自分で作る感じ
ね、そうや。
買えるし。まあ、ここあれでしょ、人間選別の布石でしょ。
服だよね。なんか本当やん。シェルターっていうのが公共のものみたいなスタンスでいいよね。
北斗の拳の見すぎなんですよ。北斗の拳みたいにこんなんグーって締める、この大きいようなシェルターじゃなくてね。
僕もああだと思ってた。
ああだと思ってた。まあ、シェルターって言うと、やっぱ核戦争のために用意するみたいなイメージあるじゃないですか。今違いますもんね。そういうのも起こらないだろうから、うん、
ここでね、信用スコアや AI による人間性チェック、これによってですね、ワクチンの接種記録提出とか顔認識が当然の世界になって、うん、シェルターに入れるか入れないかみたいな、うん、そんなこと言うてますけど、うん、シェルター個人で持ちましょうね、関さん、それで解決です。
これは関さんどう考えてるんでしょうね、信用スコアとか AI による人間性チェックというものを。
結局それ関さんがもう他からやんやん言われるじゃないですか、うん、俺のことそんなん言ったらお前信用スコア下がるぞみたいな。
ああ、人間性チェックされるよっていうのが言いたい。
そう聞こえるもん。
ああ。
あちこち叩かれるやろ。まあ叩きよったら知らんぞって。
うん。
お前シェルター入れんけやのって。
ああね。
そのレベルです。この顔ですよ。悲痛な。
悲痛。そもそも人間性って何ですかみたいな。そもそも人間性って何ですかっていう合意が得られてないのに人間性チェックをどうするんだろうみたいな。でも人間性と言われると、チェックされる方もちょっとニコニコしとった方がいいんかなとか、うん、で分かんないでしょ、これ人間性ってなんやねんみたいな。別にディスってるわけじゃないですよ、うん、それこそ人間性で区分けていったりしたらマイノリティは全部悪いみたいなことになっちゃいますかね、うん、悪い人いい人だけで区分けした、それこそ差別ですからね。でそれが平気で行われる世界っていうのもありえないんですよね。チェキさんも同意見でしょ。そこはされるよとは言っても人間性で区別しちゃダメよって言ってるんですよね。あれ違うな、
うん、
人間性で区別するぞ俺もって言ってるんですよ、
うん、
それはまずいですよね、
うん、言ってますよね。
言ってますね、そういえば、うん、まあでも、うん、関さんがどう考えてるかに私興味ないんであれですけど、とにかく人間性で区別するのは良くないことです。
今後個人情報が可視化されて人間選別されるのが当たり前になる、こういった感じで壊滅的な危機が迫る地球表面上で仮想空間が実社会上のオーバーグラウンドになりますっていう形で、ここからね、うん、メタバースの話になっていくんですけど、
うんうんうん、
メタバースへのつなぎがね、はい、雑
ですね。
もう強引に戻がある、
ねうん、
災害から
そうなんですよ、うん、何の関係があるんだろ う、よくわからんかったです、意図が、
うん、急に来たなっていう、
うん、急に来たんですよ。
メタバース言いたかったのかなっていう、
まあ言いたかったのかな、うんまあ、ちょっと突っ込んどかんといけんかったのか
な。なんかようわからん感じで散りばめて、あたかもつながったみたいな、よくよく考えてみたら全然つながってないっていう。
確かに
オチなんですけどね、うん、被災前から準備する必要と、
うん、まあでも今回ので分かったのは、うんうん、要するに自然災害に対する準備っていうことですよね、う
ん
う
ん、で結局防災とか減災を呼びかけるキャンペーンやったんかなっていう、
まあその側面はあったんでしょうね。
でその中に散りばめてた脱東京とか、うん、東京なぜか危機意識を持たして、はいはい、なんだかんだってあったと思うんですけど、
うん、
なんかすごく違和感があって、でリスナーの方がですね、
うん、
これそうやって言ってメンバーに勧誘したいんよっつって、
ああなるほど、
うん、
確かに
感度を高めろとか、
はいはいはい、
結局そういうことなんよって言われて、あ確かになって、
うん、
そう考えるとつながるなって思いましたけどね。
あそれを意図的にやってたとしたらちょっと悪いやつですね。
やってますよね、これ。
どことないでしょ。
そんなことない。
そんなことないでしょ。
なんかね、まあいつもの話ですけど、うん、煽って誘導して、結局東京から出ろみたいな感じで、うん、でこの度もう危険なことが起こるメンバーになれって言ってるのか分かんないけど、うん、そう言ってるんだと思えばこの流れが腑に落ちるんですよ。
なるほど。
そうじゃないんやったら、うん、どういうことってなるんですね。
まあでも素でやってるんじゃないですか。だんだんそっちに寄っていくんじゃないですか。
うん、
危ない危ないってなって。みんなで集まれってなるんじゃないですか。で俺が党にならなきゃみたいになるんじゃないですか。
どうなん関さん。ということでね、最後のくらいですね。
あもう最後です、
ね、もう最後です、うん、締め流しますよ、
うんうん、
信じるか信じないかはあなた次第です
。これインパクトすごいわ、あなた次第。
ということで、ね、一応全部さらっていったんですけど、うん、優勝でいいですかね。これ
もう優勝でしょ。てかこれしか覚えてないです。
どうします、優勝ですけど
何ペリカぐらいですか、
この出来で。
あなた次第結構インパクトあるので。もう今回1010ペリカ、
1010ペリカ、
はい、
ちょっと単位改めましたんで。
あそうそうそうそう、
センチッペ、
センチッペ、ちょっと待ってセンチッペ、
はい関さん優勝ね、あなた次第です、はい、センチッペおめでとうございます。選挙ポスターみたい。
あなた次第ですって、この選挙ポスターになってるんですけど、いいな、ね、もう絶対通らんやん。